聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は2箇所ございます。まず1箇所目をお読みします。ヨハネの黙示録8章1節から5節。ヨハネの黙示録8章1節から5節、新約聖書461ページ。ヨハネの黙示録8章1節から5節。子羊が第七の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。そして私は七人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには七つのラッパが与えられた。また別の天使が来て、天に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。アメン。もう一箇所お読みします。マタイによる福音書18章18節から20節。マタイによる福音書18章18節から20節、新約聖書35ページです。マタイによる福音書18章18節から20節。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうちに二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。天の門を開く教会の祈りと題しまして、末盛牧師より御言葉をいただきます。お願いいたします。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝も共に主の御前に集い、礼拝に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを感謝し、距離を保ちながら両隣の方、また前後ろとですね、祝福しますと挨拶を持って御言葉に入りましょう。祝福します。感謝いたします。ナスリーの皆さんも祝福します。ライブ発信を聞く皆さんも心から祝福いたします。お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。絶え間なく絶え間なく主の臨在の満ち溢れるこの教会で、今朝私たちは礼拝を捧げることが許され、あなたの御言葉を聞くことが許され、愛する兄弟姉妹と共に賛美を捧げ、また祈ることが許されておりますことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、豊かにこのところにお働きくださって、今一度私たちの心を開いてください。疲れを覚えているもの、また肉体的に、また霊的な戦いの中にあるもの、御言葉を聞くのが困難なもの、一人一人に聖霊様、あなたがご愛を持って臨んでくださるこの朝のひとときとなりますように、心よりお祈りいたします。どうぞ御言葉を語ってください。生ける神の御言葉を持って新しい週間、この場所から派遣されていきますから感謝いたします。どうぞ今一度あなたの御言葉を聞く心を与えてください。どうぞあなたの御前に静まって、またへり下って、あなたの恵みを受け取ることができますように、 この朝どうぞ私たち一人一人を憐れみ、助け、導いてくださいますようにお願いいたします。病める者には癒しを与えてください。また何よりもあなたとの関係の回復を与えてください。兄弟姉妹との和解を与えてください。隣人との和解を与えてください。家庭に祝福、平安を与えてください。子どもたち、若者を今日祝福してくださいますようにお願いいたします。ライブ配信を通して聞こう一人お一人の上にも等しく主の恵みがありますように。弱き者が御言葉を取り継ぎます。一切お塩をあなたに明け渡します。どうぞ聖霊様、あなたが自由自在に働きくださって、どうぞしもべを清めてくださって、血潮のしたたるあなたのこの場所にあって御言葉が取り継がれますように、すべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。コロナの状況が非常に厳しくなってまいりました。教会においてもこのように教会が開かれて礼拝が捧げられますことを感謝するとともに、十分に気をつけてこの時集まりを、礼拝を捧げていきたいと思いますので、どうぞ距離を保ちながらですね、また消毒、マスク、賛美はなかなか難しいんですけれども、小さめにという私が大きい声でですね賛美してしまいますけれども、賛美はなるべく小さめに、また教会ではですねハグはちょっとこのところですね控えておきましょう。皆さん距離を持ちながらですねご挨拶の時を持ちたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。なんとか主が守ってくださって礼拝を捧げ続けられますように、また何よりも主の守りの中でこのように捧げられますことを心から主に感謝いたします。私たちは今聖霊のバプテスマを、この約束にあって教会は聖霊を待ち望む時を過ごしています。今日教会学校で、参加された方々を学んだと思いますけれども、私たちが主の証人となるためには使徒言行録1章8節にあります通り、聖霊を受けて力を受けるときに主の証人として地の果てまで私たちは出ていくことができる、その約束をイエス様は復活された後、昇天される前に私たちにまた今教会に語ってくださっています。それゆえに主が語られたことを、先週の日曜日にエルサレムを離れるなと御言葉を取り継がせていただきましたけれども、主はその約束の聖霊をどこでもいい、どこにいても受けられるよ、どこに行ってもですね、別に場所は関係ないですね、そのようなまあ一つの法則といいましょうか、聖霊を受けるその場所をどこでもいいとイエス様はおっしゃらなかったわけですね。使徒言行録一章のところを読んでお分かりになるように、エルサレムを離れずにはっきり弟子たちにとってもこれははっきりと場所を意味しています。エルサレムという場所を意味しています。そのエルサレムを離れずに約束を受け取るように、そしてそのエルサレムとは十字架であり、私たちが本当に貧しさを覚えるところ、弱さを覚えるところ、罪を犯してしまうところ、できれば人間的には早く逃げ出したいですね、そのような場所、それが弟子たちにとってエルサレムでした。また御言葉から離れないですね。この先日ある姉妹からメールをいただきまして、今コロナでなかなか教会に来ることができませんけれども、一生懸命この御言葉、聖書を開いてですね御言葉を読んでいます。で、次にどういうふうに聖書を読んでいけばいいでしょうかという、そのようなメールをいただきまして、そのお尋ねにですね、ぜひこのように読んだらよいんじゃないでしょうかという通読をお勧めいたしました。教会から離れている、今来れない状況でもそのように御言葉を主体求めているですね、一生懸命御言葉を読んでいらっしゃるその姉妹のお姿に励ましを受けました。またある方は朝送られてくる、毎朝ですねこの送られてくる御言葉を1日に2回3回繰り返して読んで祈っています。それから日曜日の礼拝のメッセージは2回3回週に何度も聞いています。なかなか教会には来れませんけれども、そのようにして御言葉にしっかりと固着しようと努めていらっしゃる。またある姉妹はですね、先日この祈祷会で、御言葉によって信仰生活をするというのは、ちょうどドラゴンボールの孫悟空がですね金トーンに乗って あちこち行くようなものですという例えをですね、お話ししました。キントーンがちょうどですね、御言葉です。御言葉の上に乗っかって、御言葉自身が私たちを運んでくれる。そしたらですね、そのある姉妹がそのメッセージを聞いて、大変、スカスカ。私のキントーンはスカスカだわと思ってですね、足を入れたらズボッとですね、足が抜けちゃうような、それぐらい自分のキントーン、まだまだ御言葉の蓄えが少ない、そのことを主によって気づかされて、今送られてくる配信の御言葉を暗唱聖句として毎日毎日繰り返しを見ながら、最後はしっかり暗唱聖句としてですね、口に告白しながら、またポストイットで御言葉を書いて貼って、こういうふうにして御言葉を慕い求めている。本当に御言葉に固着するということはこういうことです。私たちはですね、みんな忘れてしまいます。ずっと年齢関係なくですね、忘れてしまうんです。すぐにもういろんな困難がある、問題がある。そうすると御言葉はすぐに忘れてしまって、自分の考え、自分の思い、目に見えること、人の言葉、その名のものに左右されてしまうけれども、エフェソの信徒への手紙6章17節、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。これが私たちの信仰における戦いの勝利の秘訣ですから、今朝もしっかり御言葉を食して、共にこの場所から使わされていきたいと願います。そして祈りですね、今日祈りということを語らせていただきます。それから使命から離れないですね、このことをエルサレムということで語らせていただきました。そしてそのエルサレムとは、その全てを含む教会であるということを先日お話しさせていただきました。このエルサレムを離れずにというこの言語の言葉を見ますときに、離れさす、引き離すという言葉なんですね、ギリシャ語。それの現在形の受け身でこの場所では書かれているわけですけれども、つまりもう根底にエルサレムから引き離す力が常に働いているということです。教会から引き離す力、神様の恵みから、御言葉から、十字架から、祈りから引き離す力、常に働いていることが大前提。イエス様はよくご存知ですね。また私たちの弱さをご存知ですし、サタンがいかに教会を攻撃しているか、そのことをご存知であるがゆえに、このようにお語りになられました。私たちはこの時にしっかりと命を教会で組み上げて、今このコロナ禍にですね、置かれました時に、教会にとって一番危機的なこと、それは集まれない。集まることが自由にできない。この韓国教会何名以上は罰金が取られるというですね、今もそういう状況だということを伺いました。教会にとっては致命的なですね、打撃であります。これを私たちは単なる災いとしてではなく、非常に教会にとって霊的な攻撃であることを、しっかりと私たちは心に留めながら、しっかり教会がその中にあっても、主の約束の言葉に立って、祈りの手を挙げ続けていくことができますように、祈ることをやめることがありませんように、聖霊の宮としていつでも教会が命にあふれていますように、私たちは今日も目を覚ましていたいと、そのように願うものであります。さて、そのようにして私たちが命を組み上げて、教会で命を組み上げていくときに、私たちの日々の生活において、先日もお話ししました、お仕事において、家庭において、子どもたちにおいて、子育てにおいて、神様の祝福に預かっていきます。なぜならば、ヨハネによる福音書15章の5節、私はブドウの木、私につながっていなさい。私につながっていなければ、あなた方は実を結ぶことができない。何もできない。教会につながっていなければ、その命を組み上げていなかったら、私たちは何もできない。そのような存在として、神様が作られました。だから皆様が教会から離れた時にですね、教会に来れなくなった時に、不安を覚える、寂しさを覚える、苦しく、これは正常な状態だということです。教会離れても何にも感じないですね。痛くも痒くもない。これは決して、あ、結構私大丈夫なんだわじゃないですね。あ、結構離れてもやれるんだわじゃない状態だということですね。つながっていないと、私たちは命を組み上げることができない。 けれども今このような状況の中にあってもライブ配信を通して皆さんが切実に主を求めながら礼拝を捧げていらっしゃることを心から感謝いたします。この信仰に主が応答してくださり、今日も皆さん一人一人に聖霊充満の恵みが等しく注がれていることを信じます。さて今日の御言葉のタイトルにあります通り、天の門を開く教会の祈り、今日祈りということを共に御言葉を通して分かち合いたいと願います。マタイによる福音書の16章で今日購読箇所として皆さんに読んでいただきました。大変有名なペテロがですね、信仰告白した場所ですけれども、そのところにあたってイエス様がこのように、初めてイエス様が教会を語ったところです。このところにあってイエス様が語られたこと、マタイによる福音書16章の18節19節ご一緒に読みましょう。3、はい。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。アーメン。今先ほどコロナウイルスのことをお話ししました。このような大きな打撃の中にも世界中ですし、また教会が攻撃を受けている、このような現実、また様々な霊的な戦いが教会また個人個人において、私たちは日々そのことを覚えているものでありますけれども、イエス様ははっきりと教会が建てられる、そしてその教会は黄泉の力もこれに対抗できない、そしてさらにイエス様がおっしゃったことは、天の国の鍵を教会に授けます。地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれる。どういうことでしょうか。地上にあってキリストの教会は天の門の鍵を開く、その権威を与えられているということです。教会において天の門を開いたり閉じたりですね、その力が、その権威が与えられているということです。これはすごいことではないでしょうか。この地上において唯一神様が与えられた天を開く鍵、これを与えられているのが教会です。そしてその教会には黄泉の力も対抗することができない。皆さんそのように教会に集まっているでしょうか。ある方はですね、ある教会の方は、大丈夫、教会に逃げ込めば大丈夫、何でもどんな問題があってもですね、教会にとにかく逃げ込めば必ず勝利する。なぜなら教会はキリストの体なる教会であり、黄泉の力もこれに打ち勝つことができないから、外で問題があっても教会に逃げ込めば大丈夫ですね。で、ある方はですね、今コロナウイルスの、とにかく教会に来れば大丈夫、コロナウイルスにあってもそのような信仰を持っていらっしゃる姉妹の話を聞きました。皆さん教会がそのような力に預かっていることを覚えていらっしゃるでしょうか。教会はこの地上にあって、ある時においては場合によっては非常に弱い群れであります。もっと意味、ある意味ではですね、地上の集まりの方がもう団結していてですね、くっついて離れない、そのような現実が多いけれども、教会はくっついたり離れたりですね、そのようなことが起こっていく、非常に弱さを覚えるのが教会です。けれども、しかし本質は、教会において、主の御名によって建てられた教会。主の御名のとどめられているイエスのキリストの名によって建てられた教会は、どのような攻撃にも負けることがない。そしてこの地上の教会は神様から天の門を開く鍵を委ねられている。これが教会であります。しかし私たちが歴史を学んでいくときに、多くの教会がリバイバルしていった国々から消えていっていることがわかります。イギリスもそうです。
ある教会は大きな教会だった教会が大きな教会だった聖霊充満の教会だったその教会は今やモスクに変わっている。ある先生のお話を聞きました。武田先生がですねいつもお話ししてくださいます。ある日本のですね大きな教会はある時行ったら駐車場になっていたですね。あれ教会は黄泉の力にも対抗できるんじゃないのですね。神様が特別に選んだ場所じゃないの。でも実際にはそれが現実であるということを私たちは教えられます。この地上にあって建てられた教会もサタンの攻撃の中にあってモスクに変えられていく、駐車場になっていく、スーパーマーケットになっていくかもしれない。どのような教会がそれでは固く神様の力に満ち溢れて絶え間なく絶え間なく主の臨在があってどんな攻撃を受けても勝利していくことができるのでしょうか。マタイによる福音書18章、マタイによる福音書18章の18節から20節を共に読みます。35ページ、マタイによる福音書18章の18節から20節を共に読みましょう。3、はい。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。また、はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。これが勝利していく教会の姿です。すなわち、主の御名によって二人三人が集まって、この地上で心を一つにして祈っている教会。一言で言うならば、祈っている教会は、どのようなサタンの攻撃にあっても、これに対抗し、勝利していきます。いや、むしろ、そのような攻撃の中で、祈っている教会は、天の門が開かれていきます。はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上に心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。私たちは今日、イエス・キリストの名によって集められました。教会はイエス・キリストの名によって建てられた場所です。他の誰の名のでもありません。イエス・キリストの名によって建てられ、イエス・キリストの名によって今日、他の誰の名でもない、イエス・キリストの名によって、下がまだ、イエス・キリストの名によって、今日私たちは、教会に集められました。皆さん、これが力があるんですよ。ここには今すごい力が働いてるんですよ。今日どうもちょっと言葉が滑舌悪いですね。すみません。聖霊十万の恵みの中で、教会はこれに黄泉の力を勝つことができません。すごい力が、神様の恵みが今、この教会に働いていることを皆さん覚えてください。教会を恐れてください。主をしっかり恐れてください。そして主に感謝を捧げてください。教会に感謝を捧げてください。集められたことを感謝しましょう。イエス様の御名によって集まられた教会、そして主が今日このところで語っておられることは、その中で心を一つにして祈っている教会。先日リバイバル祈祷会、私はもう体調がちょっとですね、この先週は一週間倒れておりまして、具合悪くですね、 病院に行ってちょっとギリギリになってしまってナーソリールームで申し訳ないこう寝ながらですねこのリバイバル祈祷会に預かりました。もう感動して感動して涙が溢れてきました。もう教会が聖霊充満の恵みの中で生徒皆さん一人一人が熱く熱く祈っている、主の名を呼んで祈っている、また家庭家庭で生徒の皆さんが祈っている祈っている祈っている、その中で教会には命が溢れて溢れて溢れている。私はそのように倒されていましたけれども、あ、大丈夫、主が勝利しておられる、玉川教会に主が勝利を与えてくださっている、祈りが絶え間なく教会で捧げられている、主に感謝しました。いや、痛い、なんだ、言っちゃいけないですね、自分自身ですよ。もういろいろ文句がですね、具合悪いと出てくる、あれもこうでもない、こうでもない。ダメ。ダメ。この口ダメ。主は喜ばれない。主はこれほどの祝福を教会に注いでくださってる。皆さん、それが霊的現実です。玉川教会は聖霊充満です。読みの力もこれに打ち勝つことはできません。皆さんはその勝利を受け取られる 一人一人であることを信じます。しかしそこにはイエス様が今日語られた心を一つにして求めること、シンフォネオというギリシャ語の言葉です。シンフォニーの言語となった言葉です。一人の人が指揮棒を振って、そして皆が一つになるときにいい音楽が奏でられていきます。指揮棒を振ってくださるのはイエス様です。教会がイエス様に向かって一つになるとき、教会は力を発揮します。横じゃない、イエス様に向かって皆さんが一つになるとき、教会は力を発揮していきます。イエスキリストの名によって教会が一つになって祈るとき、教会は勝利していきます。黙示録8章を共に開きましょう。黙示録8章の一節からのところを先ほど桃子羊読んでいただきました。461ページヨハネによる福音書8章の3節からのところを読ませていただきます。共に読みましょう。開きになった方、3節から5節を読みます。3、はい。また別の天使が来て、天に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。アーメン。教会の祈りをより詳しくこのヨハネが私たちに教えてくださっています。つまり教会の祈りとはどういうものか。別の天使が来て、天に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、その天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。すなわち教会の祈り、生徒たちの祈りとともに、聖霊様が生徒の祈りとともに、天に引き上げられていく。すると祈りが聖霊様と共に、教会の祈りが天に引き上げられていくと同時に、その後神様の御業が地上に起こされていく。同じく黙示録の5章の、8節のところでは、盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。つまり甲というのは聖なる者たちの祈り、教会の祈り。聖霊様だけではない、聖霊様が生徒たちの祈りとともに天に昇られるとき、天をそれが揺り動かして地上に火が投じられる。すなわち、ここで黙示録の今読みましたね。 それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。つまり、聖霊様と共に教会の祈りが香となって引き上げられるとき、それが天に昇り、地上に火が投じられるとき、神様の御業がこの地上において動かされていく。天の門の鍵を開く教会の祈りとは、このような力を持っている祈りであります。主の御手をこの地上にあって動かしていくのは、生徒たちの祈り、聖霊様と共に祈る生徒たちの祈り。ある方がですね、このように書いておられました。教会が聖霊充満で、いつも祈りが溢れているとき、いい匂いが教会にしている。だから通りかかった人たちはそのいい匂いにつられて教会に入っていく。ちょっとパン屋さんのようなものです。ですね。皆さん、パン屋さんの前通るとどうしても入りたくなりませんか？私は焼肉屋さんの前通ると、子供の頃から、って言ってですね、焼肉が食べたくなる。いい匂いというものはそういうものですよね。教会も祈りが湧いて、聖霊様の豊かな働きが溢れていくと、いい匂いになって、こうとなっていい匂いが教会の外まで流れていって、通りかかった人たちはなんだこのいい匂いと言って入ってきて御言葉のパンを食す。そしてイエス様と出会って救いが起こされていく。これがリバイバルです。このようなこうの祈りが皆さんの祈りです。ですから皆さんが祈らないと、教会にそれほどの権威が与えられ、力が与えられているということは、教会が祈らないと天は閉じてしまうということです。恵みが注がれないということです。教会は単におすごい権威がある、力がある、私たちはそれを誇るためにこの力を持っているわけではありません。その力を委ねられている私たちには責任があるということです。イザヤ書の御言葉をちょっと開いてみましょう。イザヤ書の、たくさん皆さん御言葉を食しましょう。イザヤ書の62章、イザヤ書の62章6節7節、1163ページ。イザヤ書の62章6節7節を開きます。イザヤ書62章6節7節共に読みましょう。1163ページ、イザヤ書62章の6節7節3、はい。エルサレムよ、あなたの城壁の上に私は見張りを置く。昼も夜も決して黙してはならない。主に思い起こしていただく役目のものよ、決して沈黙してはならない。また主の沈黙を招いてはならない。主が再建に取り掛かり、エルサレムを全地の栄誉としてくださるまでは。アーメン。教会は見張り役です。見張り役としてこの地上に置かれた私たちです。それは昼も夜も決して黙することなく、いつも主に思い起こしていただくために、主よ、この約束を忘れないでください。日本のリバイバルを、玉川教会のリバイバルを、愛する者たちの救いを忘れないでください。今教会にはたくさんの祈りが山積しています。病の癒しがあります。また子供たち、若者たちが本当に霊的な恵みに預かってリバイバルが起こされて、素晴らしい祝福に預かって歩んでいくことができるように、霊的な厳しいこの暗い時代の中にあって子供たちが勝利していくことができるように、教会は祈らなければなりません。目を覚まして子供たち、青年たちのために祈らなければなりません。ある祈祷書を書いた先生が、サタンに先回りして祈りなさいと言いました。サタンが働く前に子供たち、青年たちに働くように、教会は目を覚まして祈っていなければなりません。家庭の問題、職場での問題、経済的な問題、ありとあらゆる問題のために、私たちは主に思い起こしていただかなければなりません。それが教会の祈りです。主よ、働いてください。 主よ、この場所に、あの場所に、聖霊様に高に働いてください。癒しを起こしてください。主の栄光を表してください。救いを起こしてください。それが教会の役目です。そのように教会が目を覚まして祈らなければ、そのようにもし教会が祈っているなら、先ほどの黙示録の通り、主の御業がこの地上にあって必ず起こされていきます。皆さんの祈りは聖霊様と共に天に上げられて必ず時来たるなら、地上に主の御業が起こされていきます。癒しが起こされていきます。救いが起こされていきます。問題に解決が与えられていきます。なぜなら、そのように主が教会を建ててくださったからです。そのように教会に天の門を開く、祝福を与える、その約束を、力を与えてくださったからです。それゆえに、教会は目を覚まして、この香が、いつもいい香りが、教会に充満しているように、祈らなければなりません。これが、教会の天の門を開く、鍵が与えられている教会の務めであります。責任であります。しかしそのような祈りが捧げられている中にあっては、どのような戦いがあっても必ず勝利していきます。必ず愛する者たちは癒されていきます。救われていきます。信じます。最後に、マタイによる福音書もう一度16章に戻ります。この教会の祈りが捧げられていくときに最も大切なこと、マタイによる福音書16章、教会の祈りの中心になるものや、教会のイエス・キリストの教会の土台となるものは何でしょうか。それは今日ペテロがイエス様に答えた告白です。13節から読ませていただきます。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だというのか。シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。教会の祈り、キリストの体なる教会の土台となるもの、最も重要なもの、祈りの最も根底に私たちが持たなければならないものは何でしょうか。それは、あなたこそ生ける神の子キリストです。この信仰告白です。あなたこそ生ける神の子キリストです。あなたが唯一の救いです。あなたが唯一の希望です。あなたが唯一の命です。教会はこの信仰のもとに祈るならば勝利していきます。私たち一人一人がこの信仰にしっかりと立って、様々な攻撃があります。様々な出来事、問題があります。しかし教会は一点、イエス・キリストを信じるこの信仰の告白を告白していくのが教会です。教会はイエス・キリストのこの信仰の上に立てられています。私たちがどのような時にも、あなたこそ生ける神の子キリストです。皆さん告白しましょう。ご一緒に、3、はい。あなたこそ生ける神の子キリストです。アーメン。主イエスキリストは私たちの唯一の救いです。唯一の勝利です。唯一の希望です。唯一の真理です。このイエス様の皆を告白しながら、新しい1週間しっかりとこの信仰に立ち、祈り、戦い、勝利していきたいと願います。この信仰はまさに告白した幼子の信仰です。周りの人はどう思っているか、それに関係ない。ペテロはこの時ですね、パッと 主の恵みに預かって、あなたこそ生ける神の子キリストです。そのように信仰を告白しました。イエス様はこれを喜ばれました。これはあなたが人間的に出たものではない、天的なものだとおっしゃいました。父なる神様の聖霊の恵みに預かった信仰だと言いました。教会はこの信仰を告白し続けなければなりません。教会はいつもこの信仰のもとに幼子の信仰を告白し続けなければなりません。分別臭くなってはいけません。いつも主の前に幼子の信仰を告白し、まっすぐな信仰の告白を持って主の御前に祈っていきたいと願います。どうか教会がこの信仰のもとにまた新しい習慣祈りが捧げられて、幸が豊かに豊かにこのところで溢れて溢れて、いい匂いが皆様からかぐわしく香っていきますように、教会からいい匂いが玉川教会からしていく新しい習慣となりますように、そしてこの地でうめき苦しむ一人一人にこの良きイエスキリストの香りが届けられる一週間となりますように、共にお祈りしたいと思います。祈りましょう。恵み深い愛なる天皇お父様、今朝もあなたが命の御言葉を私たちに与えてくださり、主よ、教会がどれほどの祝福の中で、またイエス様あなたの十字架と復活のもとに建てられたこの教会が、黄泉の力にも対抗するこの教会の力が、恵みが、十字架と復活の勝利がこの教会に与えられていることを今日御言葉を通して教えてくださり、ありがとうございます。私たち一人一人は弱いものであります。本当にすぐにうなだれてしまうものであります。しかし主よ、どうぞ新しい習慣、今日語られた御言葉をもって、どうぞどうぞ主よ、イエスキリスト、あなたこそ神の子イエスキリストですと、この信仰告白をもって祈って祈って、主よ、あなたの御前に心一つに祈りながら、新しい習慣も様々な戦いに勝利していくことができますように、導き、どうぞ私たちを助けてください。教会をいよいよこの地にあって、どうぞあなたが立ててくださったその目的を、どうかどうかいよいよ私たちがこの厳しい現実の中にあっても力強くあなたの御言葉に立ち、信仰に立ち、祈りに立ち、あなたの栄光を、またこの福音を述べ伝えていくことができますように、新しい習慣も私たちをどうぞ使わされていく場所で強め、励まし、導いてください。必ずあなたがそのようにしてくださることを信じ、教会の勝利を心から信じ、また心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。